日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは5月のおすすめポッドキャストということでご紹介していきたいと思います。なんとですね、4月のおすすめポッドキャストなんですが、プレイリストごとなかったので、1ヶ月飛びということで、5月分のプレイリストからご紹介していきたいと思います。5月のポッドキャストのプレイリストはですね、もうほぼ日本ポッドキャスト協会の番組で配信されていたポッドキャストを、プレイリストに詰め込んでいるんですけれども、まあその中にね、ゆるためちゃんの配信リレーミニの新しいチャレンジっていうエピソードも入れてるんですが、さすがに自分のエピソードを追加するっていうのも面白くないので、まあその中で多分ぶっちゃけ全部は聞いてない気がするんですけど、気になる、タイトルのものを集めて、まあ一番上にあるし、まあ話の内容的にも興味深いなと思ったのが、人生のヒントという番組でですね、リリコ&のぞみさんが配信している、人生のヒントになるような、人生をもっと良くしたいと悩む人生迷子のあなたへ、感受性が豊かすぎるリリコと超絶ポジティブのぞみが人生をより良くするためのヒントになる情報をお届けするトーク番組です。毎週金曜17時に配信中、4週更新1週お休みという、すごいめちゃくちゃ丁寧に書かれてますね。まあそんな、番組のまあスペシャル回になっているんですけれども、物価高騰で始めた節約について、どっちだったかな？なんかすごい電気代が少なくて2000円ぐらい。関東圏に住んでて2000円。でも私の友達にも東京に住んでて2000円。ほぼ家にいないのかな？っていうぐらいの感じなんですが。まあそんな子がいましたね。多分その子は仕事が結構不規則。なんだろう、芸能とかアニメ関連の本とか CD ジャケットとか作ってるような子なので、なんか不規則そうな生活をしているんですが、その子は2000円台とかって言ってたような気がするなと思いながら、聞いてました。で、物価高騰で始めた節約なんかあるかなって思った時に、今のところ、あるとしたら、お菓子を買うのをやめた。控えた。まあ、そんなにお菓子買ってる方でもないんですが、まあ、毎週買ってるものが、まあ、一旦ありまして、チョコレート、ナッツ、たまにアイスとかポテチとかを買っちゃうんですね。多分アイスとポテチ、チョコレート、ナッツはお菓子なのかよくわかんないけど、そのぐらいにとどめたいっていう感じですかね。たまになんか割引されてたらジュースとかも買ってみるんだけど、そんなに、結構長いこと控えてたら、もうそれいいかなっていう感じになってきますね。で、アイスもそろそろそんな感じになってきそうな感じはするんですが、ポテチが一番やめられない気がします。美味しいですもんね、ポテチ。その他になんかしてるかって言われると、物価高騰したからっていうわけではなく、まあ、電気の話もあったと思うんですけど、まあ、電力自由化とかで、まあ、好きに電気会社が切り替えられるっていうのがあると思うんですけど、私は電気とガスを同じ会社にしています。まあ、なんか他にも、格安SIMにしているとか、そんなもんかな、でも。そんなもん？あとはお菓子買わない、家賃は安いところに住んでいる、そんなもんかな。 あとクーラーはまだつけてない。今6月20何日だけど、7月後半8月に入るぐらいまで粘りたいなと思うんですけど、天気次第ですね。今さすがに暑すぎてもうサーキュレーターちっちゃい扇風機みたいなの出してるんで、ちょっと回しながら撮ってるんでゾゾン入ってるかもしれないんですけど、まあそんな感じですね。けど、まあ電気代とか上がってたりするんですけど、あんまりその生活が不自由になるほど使わないようにはしないけど、まあ早く寝たり早く起きたりとかっていうのはありだと思います。単純に睡眠時間増えたり早寝早起きの習慣がつくのは別に問題ないかなと思うのと、あとはあんまり外食しないとかもあるかもしれないですね。まあ人とご飯に行くときはあるんですけど、普段のお昼は最近はいろいろ職場の移り変わりもあったので、最近はお弁当を作っております。それでだいぶなんだろう、冷蔵庫の中でいろんなことが起こってたりするんですけど余計なものを買わないっていうのがね、もうちょっとうまくいけばいいなって思うのと、最近近所の、よくお肉を買っていたスーパーが潰れちゃったっていうか、なんか閉店しちゃったので、明日から新たなライフステージなんかそこが潰れたのが余計になんか物価高騰を直撃してる感じがしてて、なんかすごいお肉とかも安かったんですよ、国産のやつとかでも。で買ってたんですけど、まあそのお値段ので売ってるスーパーがもうあんまり周りなくて、買ってみたけど、まあちょっとなんか質が悪いのかなって思う肉だったりして、今日ね業務スーパーで今日かな、まあ買ってきたんですけど、まあ容量が多いんで業務スーパー、そこの保存をどうやってうまくやるのがいいのかっていうところと、どう消費していくのがいいのかっていうのが今後の課題ですかね。まあうまく うまく自炊していきましょうっていうところが今後の課題ですかね。あとはあれですね、金融知識をつけていくのがいいんじゃないかなと思って、なんだろう、積み立てNISA とかふるさと納税をしたりとか、そういう話もなんかありましたよね。ふるさと納税で届いた肉がまだ入ってたな、ずっと冷凍してるけどあとはなんだろう、ふるさと納税でトイレットペーパーを頼んだりとかしてるので、もう今年は買いに行かなくてもいい、賄えるんじゃないかなと思います。最近ティッシュが切れかけそうだったので、久しぶりに買いに行ったら、めちゃくちゃ値上がっててびっくりしました。何円ぐらいかな？多分50円ぐらいは上がってたような気がします。意外と痛いですよね。ちょっと、それで、まあ、クーポンが出てる日に買いに行ったんですけど、まあ、別のお店で買った方が安かったっていうね、そのクーポン割引いても。というわけで、まあ、そんないろんなお店、安い日をチェックしとくのも一つ手なんじゃないかなと思いますし、その金融リテラシーを上げるっていうところで、ファイナンシャルプランナー3級とかも取ったりしたんですけど、まあ、なんだろう、大きく内容がわかるっていう意味では、まあ勉強してもいいかもしれないんですけど、資格を取るってなると試験勉強がめんどくさいです。推奨してんだかディスってんだかよくわかんないんですけど、まあ一つポイントとしては、銀行に預けても、 証券会社に預けても取られる税金は一緒ですよっていうところが一番大きな学びだったかなと思います。そして一個、こんなところで発表するあれではないんですけど、その積立NISAで預けてた、あのとあるなんていうのファンドがついになんと預けていた買い付けた金額をオーバーしまして 100% を超えました。わーい。ということで、その銀行に預けてても金利の 0. なんだろうな、銀行によるけど、メガバンクだと 0.001% ぐらいしかつかないと思うんだけど、証券会社に預けてたら 100% を超えていました。それが絶対証券会社に預けた方がいいと思うんだけど。で、来年から2024年からは新しい積み立て NISA の制度にもなるので、例えば買い付けて、確かなんか何百万円か枠が、何千万だったかな、枠があるんだけど、売ってしまえばまたその枠が空いちゃうので、割かし無限に使える気が、無限ではないけど、有限だけど、結構一般人には使い切れないぐらいの、積み立てNISA限度額なので、結構高かった気がするんだけど。なので、ぜひね、2024年から始めたらいいと思うんですけど、2023年はボーナスタイムとなっておりますので、それとは別に旧制度の積み立てNISAの枠は、残ったまま、新制度の積み立てNISAが始まるので、ぜひね、まだ積み立てNISA始めてない方は始めてみるのもいいんじゃないでしょうか。なんだろう、私は結構いろんなやつをふらふら、ほとんどインデックス投資なんですけど、結構ふらふらいろいろ、今インデックスというか、まあ、積み立てNISA以外も特別口座とかで買い付けてたりしたので、なんだっけ、 SP500 とか全米インデックスファンドとか全世界ファンドとか先進国ファンドとか国内リート海外リート、なんだっけあれ、日本のやつ、日本のインデックスファンドとかも、日経なんとかかんとかみたいなのとかね、いろいろやったりとか、ゴールドもちょっと持ってたりとか、なんだっけあれ、インデックスじゃない、インデックスだけど、なんだっけ忘れちゃった、放置しすぎてて、まあいろいろやってるんですけど、まあインデックスがいいんじゃないかなっていうところですね。で、あ、まあ、物価上昇に伴いやっていることは、お菓子を買わない。あんまり買わない。お菓子をあんまり買わない。買ってきた食材をきれいに使い切るのは課題。お昼ご飯を作って自炊する。まあ、昼以外も朝ご飯も夜ご飯も。まあ、時々ね、食べには行くけど、自炊する。格安スマホを使う。あとはなんだっけ。電力とかガスを、自由化をうまく使う。家賃安く抑える。安いマンションに住むもよし、社宅もよし。なんだっけ、自営業だったら、経費にするもよし。いろんな方法があると思いますので、ぜひできるところから手をつけてみるのがいいんじゃないでしょうか。おすすめのポッドキャストは、もう王道なのかな、私はもう最近あんまり見てないんですけど、 なんていうチャンネル名だったろう、ライオンのキャラクターの両学長のチャンネルだったりとか、勝間和代さんのチャンネルだったりとか、そう、何見てたかな、まあ、なんかそういうのを見てファイナンシャルプランナーサンキューとか取ったりして、リテラシーをつけるのがいいと思います。簿記とかね、簿記まだ私持ってないんだけど、そういうのがいいと思います。取れてんのかな、あ、取れてる。というわけで、おすすめの、おすすめした番組は、人生のヒントでした。本当になんか、なんだろう、人生のヒントっていう番組になったのが、シーズン2からみたいで、またシーズン1の時期はまた違ったようなコンセプトだったみたいなんですが、で、喋り手もね、男性の方だったようなんですが、なんかごたごたがあったみたいで、シーズン2から人生のヒントとなっております。以前ご紹介したことのある、イネチャンネル、現在は更新が止まってしまったんですが、なんかイネチャンネルに近いような内容で、人生のヒント面白そうだなと思うので、また今後は聞いてみたいかなと思うポッドキャストでした。というわけで、今回のトピックはいかがだったでしょうか。久しぶりに、お金の話もできて面白かったなと思うんですが、こういう話をしているポッドキャストもあるにはあるとは思うんですけど、なんかまあ専門家の人だったりとか、税理士の人だったりとか、まあそのソースが詳しい人の方がまあいいとは思うんですけど、なんて言うんだろう、普通の人というか、一般庶民というか、そういう金融系の仕事じゃない人だと思うんですけど、なんか栄養士の方と、何の方なんだろう。ちょっと、まだ本当に数話しか聞いてないのでわかんないんですけど、そういうね、一般的な人の人生のヒント。が聞けて面白かったなと思いました。まあ言って多分やれることなんてそんなにないと思うんですよ。結局あとはその家計のその支出を絞っていって少なくしていって、まあ収入が増やせたらいいし、まあ一つじゃなくて複数個収入の入り口を作ってあげたりとか、まあ、副業したり、転職したり、昇進したり、手当がつくようにしてみたりとか、まあ、あとはもうそういうことを起業してみたり、個人事業主になってみたりとか、そういうことになってくると思うので、多分そういう稼ぐ方よりは守る方からやるのが、簡単だし、なんか生活力がおっとととととととつくんじゃないかなと思います。で、さっきの本編で私は言ってなかったんだけど、サブスク私ほとんど入ってない、ほとんどっていうか入ってないに等しいので言ってなかったんですが、またあんまり使ってないサブスクがあればね、見直してみたりとか、もう昔から出ているベストセラーの本とかであればきっと図書館で借りれたりもしますし、まあ、もちろん古本屋で買ってもいいと思うんですけど、不要品をメルカリで売ってみたりとか、いろいろできると思うので、まずはできるところからやってみるのがいいんじゃないでしょうか。ということで、すごく真面目な回になってしまいましたが、この番組は毎週末1回更新で、年間50本更新を目安に 収録しております。なんかちょっと違うな言い回しが。更新情報はツイッターで手動で速報などお届けしております。速報や裏話お届けしておりますし、あとは、自動で更新となると、いや言ってる意味がわかんねえな。まあ、自動でお知らせ通知が来る場合は、お聞きのポッドキャストのアプリで、この番組をフォローいただくと自動で通知が届きます。ぜひ通知をオンにしてもらうと、通知が届くと思いますので、通知が届くっていうか、 Spotify の場合しかわかんないけど、まあ私通知オフにしてるからわかんないんだけど、まあきっと何かアラートが来るんでしょう。そして私の場合はアプリの通知はオフにしてるけど、アプリを開いたら、アプリのホーム画面に出てきたり、新しい回が出てますよっていうマークがついてたりするので、そういう感じでお知らせしてくれると思いますので、よかったらツイッターと各種アプリのフォロー、番組フォローいただけると嬉しいです。あとは、ご感想いただけますと、こちらのエンディングのコーナーにてご紹介していくんですが、きっと直近で前回の回を取ったので、おそらくコメントないと思うんですが、確か Apple Podcast の、ポッドキャストの番組レビューがコメントはなかったんですけど、前からかもしれないですけど、レビューが6つ目になっておりました。この番組、恐ろしいことに全部、ノーコメントの星だけつくというね、恐ろしい恐ろしいっていうか、なんというか、レビューついておりますので、よかったら皆さんも、ノーコメントでも全然大丈夫ですので、よかったらつけていただけると嬉しいです。はい、というわけで、皆さんのもしね、なんだろう、なんだっけ、物価上昇に伴う節約術ありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。 Don't waste your time.